天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。新年明けましてお
めでとうございます。
2016年1月1日タックポッドキャスト第9回目の始まりです。
この番組は IT 情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問の栗原さんです。
栗原です。
新年っぽくなりましたね。
なりましたね。
はい、よかったです、はい、皆さんお気になってもうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、今回からオープニングの曲を変更させていただきました。はい、この新しい曲はですね、Mac で音楽クラブで活動されている、トルキスさんの楽曲をご提供いただいて使わせていただいております。はい、これ前から実はエンディングはすでにもうこれトルキスさんの曲使わせてもらってたんですけど、
そうですね、は
い、あのいわゆる、ちょっとエンディングでみんなでバイニャーって言った後に音楽が流れて、こうまだ音楽音量が大きくなっていて、こうそのしばらく流れてフェードアウトして、クヨハナが黒いこと言ってるっていう
なぜそれ黒いことって決めつけてるんですか
っていうそういう流れなんでですね
はい、まあいいですけど、
ちょっとだけ そんな黒くないですね。ちょい黒ぐらいなんで、
ちょい黒
中黒ぐらいで私はそんな問題ないのかなと思ってる
んですけど、 そうなんですね、
あれが大きく黒いとやっぱりですね、こうファンのなんですか、彼また私が彼取れなくなるじゃないですか。
なんかその大きく黒いのを、なんか大道さんの腕でごまかしてるみたいな、そういう言い方をやめてもらっていいですか。新年そ
う
そ
う、いやだって本当こう私の編集っていうのはですよ、はい、結局クヨハさんファンのその気持ちをこう踏みにじることがないように綺麗に綺麗にしていくっていうのがこの私の編集技術なんだと思ってますんで、
なんか聞けば聞くほど黒いところを白くしてますみたいな塗ってますみたいに聞こえちゃう
んです。すいません、ちょっと今のちょっとじゃあちょ誤解を与えてすいませんでした、はい、皆さんあれですか、クイホーさん本当に心も身も心も綺麗な方です、はい、でもちょっとねやっぱりこう人間ってこう失言的な発言があるじゃないですか。それを私が あこれ栗原さんのイメージに合わないから切るっていうことをしてるというふうに思ってください。
ありがとうございます。なんかますます言われれば言われるほど私は黒いってことがよく
それはないです、それはない、それはないです、全くない。
なんか今考えたんですけど、はい、どっちに転んでも私が言わせてるっていうふうにしか受け取れないなというふうな感じがしてきました。はい、
そんなことないと思いますけどね。でもまあ、ね、はい、このポッドキャストをこうやってきて、本当に栗原さんの人気ばっかりなんでですね、ちょっと私嫉妬してるんですよ。本当に
とんでもない、
大道っていうないじゃないですか、栗原さんの栗原さんのばっかり、ちょっと待てやと思いながらですね、まあでもいいんですよ、私の狙い通り、
はい、ありがとうございます、
狙い通りなんです。はい、ところでですね、実はちょっと今日は録音の状態が皆さんいつもと違うなと思う方いらっしゃるかもしれませんが、なんと今日はですね新年の特別番組ということで、別に内容は全然いつもと一緒なんですが、なんと我々こう対談形式で今日は録音してます。は
い、初めてですね、初めてですね、こんなに近いのね、
こんな近いのいつもだって名古屋と大阪に離れて、はい、あのスカイプでお話しさせてもらってますけど、今日は初めて、もう距離1メーターぐらいですねこれ。
ないですね、1メーター切れてますね。
今ちょっと手と手が触れました手と手が触れましたよ皆さん、はい、羨ましいでしょ、はい、まあ大丈夫です、今年の年末にはちゃんと忘年会で、ね、50回目続けばやりますから。
続けばね、
はい、どこでやります、名古屋、
うん、私は名古屋だったらありがたいですけど、
ですよね、やっぱり名古屋がいいですね、はい、私 もう来ます、近鉄特急でごめんなさい、新幹線、はい、新幹線で、
ぜひ新幹線で、新幹線でさ1時間でいらっしゃる。
でもね、難波から水戸線乗って新大阪まで出るの遠い、いや何もある、新幹線で来ます。
そうですね、また大道現象とかいう
そうですね、中津止まり、
中津止まりっていう、
で乗り換えるっていう、はい、いや新幹線好きなんで、今日も新幹線で気持ちだけは来ました
気持ちだけはねありがとうございます。
そうです、名古屋ので今収録してるんですけど、あるあの栗原さんのお知り合いの、はい、事務所の会議室をお借りしてですね、はい、やってるんですけど、まあ、さっき新年特番って言ったんですけど、別に番組の内容を変える気全然ないんです、うん、私、うんうん、はい、なぜならですね、変えると編集がめんどくさいから
はい、
はい、いつものようにこうグダグダオープニングして、なんかテーマトークして、でニュース話して、で
いつも通り、
そうですね、コメント読んで最後にあの締めの話して終わりなんでですね、全然芸はないんで、 はい、もうこの話でいいと思うんですけど、今これが配信開始されてるのは2016年1月1日の、はい、0時ちょうどからですね。やっと予約配信を覚えたんで、
はいはい、
この時に私は生放送で実はワンボタンの声の、
そうですね、う
ん、年末の特番に、そっちは特別番組なんで生放送で出てるはずなんですね、はい、そっちも皆さんよかったら聞いてくださいね。多分1時か2時ぐらいまでやるって言ってましたんで、10時半ぐらいからやるって言ってましたんで、まさにこれが配信を開始した瞬間、
ツイッターか何かで、はい、あのリアルタイムチャチャが入れれる、
ああ、じゃあ起きてたら
起きてたらリアルタイムチャチャを、はい、
私としてはでもタッグの代表は私じゃなくて久代葉さんだと思うんですけど、
ちょっと待ってください、すいません、もう一回言ってください、
言い方違った、
今ね、今言ったのね、今リピートしますよ、あ、なんかそうですとか言わないけど、はい、タッグの代表が私って言われたんで、
違います、間違ってます、それは違いますよ、違う、間違ってます、すいません、タッグボッドキャストのメインパーソナリティは久代葉さんです。で私はアシスタントなんで、本当は久代さんに出てもらうべきなんですけど、久代さんもいろいろおうちのこともあるしですね、私みたいな暇な独身男とは違いますんで、無理にもね、でもタッグのこうなんですかね、こう、あんな女性出てるんやってみんな聞きたくなると思うんです、そっちの方が。
ちょっと待ってください、だいぶ巻き戻しますけど、はい、メインパーソナリティが誰だって言いましたっけ。
メインパーソナリティは久代さんで、
はい、まだそれ継続なんですか。
もちろんみんなそう言ってますから、何はともあれ2016年は久代葉さんがタッグの会員になることを目指して私頑張ります、はい、
それなんかかなり野望的に小さくなりましたね
はい、
はい、
先週ですね、
はい、
あのちょっとオープニングトークで、うん、スターウォーズって挑戦します、うん、違う、あれスターウォーズみんな誤解してるんですけど、うん、スターウォーズがやりたかったんじゃないですよ、私は、うん、キリストの生誕の時にこういう星の特異現象がありましたっていうことから、うん、あ、インスピレーションがスターウォーズになっただけで、
それ私ですよね、うん、全部言う前にもうすぐ、なんか待たずに突っ込んでしまいましたけど、
は
い、
インスピレーションがスターウォーズになっただけで全然スターウォーズの話がしたくなかったんですよ、
したくなかったんですけど、はい、企画は大道さんですよね
そうですよね、前回のあの、あれですよ、台本にスターウォーズの話で書いてありましたもんね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、じゃあせてもなんかスターウォーズ行きます、見切り発車ですみたいな感じで、ね、
言いましたよね、完全にだって、もうなん放送でも言ったし、もういろんな人のコメントやりとりでも言いましたけど、スターウォーズ全然知らんのですから、で見たことないのか、うん、何より、うん、あのテレビでたまにやるじゃないですか、うん、チラッと見たことはそれありますよ、それチラですから、うん、こう分かる、最初から最後まで一度もないわけですから、そんな私がそんなスターウォーズのことを語るわけないし、クヤさんも似たようなレベルですよね、
うん、私も全然知らないです、はい、
コメントいただいたのはですよ、あんなにエヴァンゲリオンのことは詳しいのに、うんうん、そのクヤさんがスターウォーズ詳しくないっていうのちょっとびっくりしたみたいなことがあったんですよね、
うんうん、
エヴァンゲリオンはだいぶ研究をされているというか、なんていうんですか、こう深く掘り下げて見られてますもんね、うんう
ん、でも大道さんもエヴァンゲリオンはそこそこ詳しいですよ、
はいはい、もうこの前の放送でも言いましたよ、番組で言うとエヴァンゲリオンも何でも聞いてください、はい、
じゃあまずとりあえず初歩的なことからお聞きしたいんですけど、
はいはい、言うてください、
エヴァンゲリオンのエヴァのバーをどうしてハーに点々にしちゃったんですか、はい
それはもしかしてですよ、
はい、
あのタックのブログにいただいた、
はい、
あのコメントに対して、はい、相手の方が、はい、エヴァンゲリオンの場は、
うん、
ウに点々つまりブとちゃんと書いているのにもかかわらず、うん、そうそう、私が歯に点々、
そうそう、あえてどうして歯に点々に直されたのかを聞きたい
まあ簡単に言いますよ、
はい、
間違ったんです
本当に間違えたんですか、
もう
知らなかったとかいうことはないですよ、ね、
そんなことないですよ、それはエヴァンゲリオンわしなんかこんなこと言ったらですけど、ちょっと詳しい方ですけど、はい、人間なんで間違いが、
あ、そうですね、じゃあそれをなんかいちいちほじくり返すなと、
いや、そんなことありますよ、間違いにはなんですか、やっぱりこの償いっていうのは必要ですから、うん、それはもう皆さんにも謝罪しますし、栗原にも謝罪します、どうもすいませんでした、
全然すいませんでしたに聞こえないと思いますけど皆さん、いや私目の前で見てるんですけど全然そんな風にすいませんでしたに見えないんですよ、
それは、うん、なんていうんですかね、その衝撃さえいけば別にもう悪い罪は消えるんですから、それと一緒ですよあーもうすいませんね、はいはいみたいなノリでごめんなさい、許してください
許しましょう、はい、
エヴァンゲリオンの部は皆さんウニ点々ですからね、
そうです、ま、お気をつけください、
間違ったりしちゃダメですよ、でもね、
はい、
でもエヴァンゲリオンですね、
うんうん、
いろんなコメントいただいてる中で、うん、エヴァンゲリオンの特番をやったらどうやっていう話もあるんですよね、うんうん、 久米さんどうですか。私の意見はさっき言うとですね、エヴァンゲリオンの話で特番するのは全然構わないですよ。やぶさかじゃないし、これで今からでも特番の録音はできると思うんですけど、それに熱い人がおるかどうかっていうのが問題だと思うんですが、
ね、熱い人と熱くない人の差がすごくあるので、はい、熱くない人が意外に多いっていうのが分かったでしょ。
ああ、そうですね。
熱い人の温度が高いので平均すると、はい、
なるほど、
結構上の方なんだけど、でもこう波がね、はい、すごい低い人と高い人の波がすごいので、なのでちょっとどうかなっていうところ、
ね、特番まではってことですね。タッグとしてやるのはちょっとあれかもしれんということですね、タッグポッドキャストとしては、
う
ん、そうですね、これはクイファー大道のエヴァンゲリオンネタとか、
そうですね、講座とかね、
ああ、
う
ん、それなんかあれじゃないですか、綾波レイじゃなかった、赤い髪の人、赤い髪の人、
四季並みアスカ、
そうそうそう、アスカの真似してる芸人の人おったじゃないですか。
あ、はいはいはいはいはいはい、はい、
あんな感じになってしまいますね。
そうですね、
はい、それはちょっと私がいじめられ続ける番組でしょ
あんたバカってずっと言ってる
ねそうです、それはちょっと困るんで、ちょっとなんていうかね、それと私はお金払わなくいけなくなるんでいやでも、あ、そうか、じゃあ有料でやりますか。有料トークで、
いやでもお金払ってまで聞きたいかっていうのはちょっと疑問ですけどね。
いやそれ行きますよ、行きます。ここでなんかこう引っ張って引っ張って引っ張ってなんか聞きたくなるようにして、でやりましょうか。
私なんか今ね、はい、すごい私より絶対大道さんの方が黒いとか
今めっキラキラしてるじゃん、
私すごいです、はい、今ねキラキラしてますね、はい、
こうお金、お金取ってやりましょう。有料、有料の、有料何なんや、有料講演会や、
有料講演会ですか、
クヨさんによるエヴァンゲリオンの、はい、
ちょっと
会場とか、はい、そのマネージメントは全部任せてください。
本当に生き生きしてます
しっかりとやりますんで、知り合いのイベントとか音響とか PA の人とか全部頼んで、できるだけ安く上げる、そっちは、は
い、それなんか東京の方の人呼んじゃったりするん
です
か。
呼びますよ、私の取り分を多く、できるだけ多くするために。
あ、なるほどなるほど、
有料はまあ講演会無理としてもですよ、うん、まあ、さっきもちょっと名古屋駅でね、知り合いの方とも話したんですけど、うん、浴衣の撮影会は有料で夏に、
あれ不思議でしたね、
はい、
たまたま私盗撮された、はい、浴衣の撮影をした、はい、撮影したカメラマンも今日一緒だったんですよね。
そうですね、はい、鹿児島でクイワさんの浴衣姿を撮ってですね、その方がチャットですぐに私に、大悟さんいい写真撮れましたよって送ってきてくれたんです。それ大事に私は保管してるんですけどクイワファンとしてですよ
、はい、ありがとうございます、
は
い、
でそれの、ね、方も今日は名古屋でたまたま一緒に飲ませてもらったし、リンカジマックやられてます、
はい、メタルさん、
メタルさんですね、はい、アイマグ伊勢島ユーザーグループのメタルさんも来ていただいて、はい、メタルさんの口からですね、有料有料の浴衣撮影会やるんやろって言っておっしゃって聞いてたんですかみたいなそんなところで聞いてんじゃないですかって言って、
うん、びっくりしましたけどねっていうメンバーでしたね。
有料やりますか、久米さん。
いや
いやいやですか、
いや
浴衣めんどくさいですもんね。じゃあ水着、うん、
なんでそんな飛び越えてるんですか。
水着の方が簡単じゃないですか。
いや私にしては簡単じゃないですけど。
なんでですか。
いやいや、
だって水着なんか着るの30秒ぐらいで着れるじゃないですか。浴衣はやっぱりちょっとかかるでしょ、時間。
そういう問題じゃないですよね
その簡単じゃないですか。
ええ、その簡単ではないですね、はい、
あ、分かりました。じゃあちょっと、はい、はい、それはそれなら私もちょっと考えてみます。その周りの環境を整えて、はい、久米さんが写真集出したくなるようにせんとですね
それなんかね、周りの環境を整えるではなく、ただ外堀を埋めるっていうしか聞こえないんですけどね。
だんだん私のやり方が分かってきましたね、
はい、だんだん分かってきました。私は手には乗らないぞっていう、
そういう人間なんで、どう言ったんですかねこう、こっちにしか行けなくなるようになってから話を持っていくんで、
うん、はい、気をつけます。
なんか私が黒いみたいになってきたじゃないですかやめてくださいよ。
いや、黒の押し付けはみたいな。
全然黒くないです。はい、そういうわけで、エヴァンゲリオンのですね、特番はやるかやらないかまた考えさせてもらいますけど、うん、やれたら面白いなと思ってます。
そうですね、はいはい、
私も私ダイダもこれからエヴァンゲリオンについてもっと勉強させてもらってですね、クイワさんとこちゃんとトークができるぐらいのレベルまで達して頑張りたいと思います、はい、それよりもこのポッドキャストのクオリティを高めていくこと
を、
まずこの2016年目指してやっていきたいと思いますので、はい、これからも皆さん応援してください、
はい。
タック公式ツイッターアカウントでツイートした記事を紹介していきます。2015年12月23日の13時30分にリツイートした記事です、スペース X 大型ファルコン9、数字の9ですね、ロケットの着陸に初めて成功というテッククランチからの記事です。私からは成功というコメントを入れさせてもらいました。これはちょっと前ですね、H2A ロケットの話なんかでロケットの話しましたけれども、ロケットに積まれる人工衛星、この前の H2A ロケットの話は静止軌道高度3万6000キロだったんですけど、このスペース X という民間の会社、将来はこの ISS、あれですよね、宇宙ステーションと呼ばれるところですね、国際宇宙ステーション、そういうところにまあ荷物を運ぶことをやるつもりでおるみたいなんですが、とりあえずその前に高度約200キロの軌道に人工衛星を打ち上げるというのを今やってるんですが、それですごいのはですよ、なんと1段目のロケットがちゃんと帰ってきたって、
あれ、
すごいでしょ、
ちゃんと垂直に着陸するんですね、は
い、このニュースはそうなんですけど、今までのイメージだと HA の時もそうですけど、ボーンと打ち上げた1段目のロケットはポーンと捨てられただけじゃないですか、そうじゃなくて、これこのニュースですね、テックランチに、まあ、ファルコン9で検索してもすぐ分かると思うんですが、ドーンと打ち上げたロケットが1段目、2段目以降はそのまま宇宙にも行ってしまうんですけど、1段目はまっすぐ縦に降りてきてですよ、そしてちゃんと着陸するところに逆噴射しながらゆっくりゆっくり降りて立ってっていうことなんですよね。
不思議ですよね。
この動画見ました？
見ました。あんまり、はい、夜だったんで暗くていまいち、
私は夜でしたね、夜でしたね、
ところで何回も見直して、まあっていう感じはしたんですけど、あれ昼間にやってほしいですね、もう一回ねとか言って、
なんかあるんでしょうね、その軌道打ち上げに関することで、ね、
見えない、見せたくないものがあるのかもしれない、
そうじゃなくて時間的な問題が投入する
のか、見せたくないものがあるのかなと思ってしまいましたけど、でなんかこれ要するに回収して、まあ、デブリを減らすっていうこともさることながら、はい、これ再利用するつもりなんですかね。そうです、
費用です。
いや、費用の問題です
か、ね、はい、これは大体今までの打ち上げに比べて100分の1のコストでやる、
ね、でも、ね、はい、いいですか、はい、
どうぞ。
私切っちゃっても、はい、あれね、あの国際宇宙ステーションの話になっちゃうんですけど、はい、まあ、人を運ぶ時って、ISS、 はい、あのロシアからソユーズっていうので打ち上げる、
はい、今あれですね、スペースシャトルもなくなったから、
ね、うん、はい、昔はそのおっしゃる通り、はい、スペースシャトルで、アメリカはスペースシャトルで、うん、この2つの違いっていうのは、まあ、いろいろ違いがあるんですけど、はい、素人でも分かる大きな違いっていうのは、はい、再利用するかしないかなんですよ、はい、で、はい、ソユーズは確か再利用しないパターンなんですよ ね、うん、すね、使い捨てなんですよね、はい、でスペースシャトルは再利用するパターンなんですね、はいはい、
宇宙船をですね、
でそうです、
宇宙船を、
はい、そうです。でそれでその結局どうせスペースシャトルはこれやめて、今あのアメリカからは飛び立たなくって、はいはい、国際宇宙ステーションに人を運ぶ時っていうのは全部ソユーズ、ロシアにお願いするんですよ、はい、なので多額のお金をみんなロシアに払ってるんですよね、まあ、それはまあご存知の方はご存知だと思うんですけど、はいはい、で使い回しをしていた、はい、スペーシャルの方、シャトルの方が結局やめる原因になったのはコスト的に高いからっていうことだったんですよ。なのに今ここでコストが安いって言われるのはすごく、なんていうんだ、矛盾というか違いをかんがちょっと分かんないです。
その件に関しては、
はい、
はい、ちょっと私も専門なんで
これは
中身の話はちょっとできないですけど、要はですね、スペースシャトルは大気圏の外に入るから再突入するんですよ。そのためのレンガを張ったりとかっていう、あの機体の維持にものすごくお金かかってるたんです。で実際失敗して燃え尽きたもあるでしょ、耐熱タイルが割れちゃって燃え尽きたっていうのもあるじゃないですか。これはそこまでいかないんです、実は。もっと低いところから筒だけ、要は、ロケットの筒だけポンと落としていくんです。しかもこの会社は今まですごい実験やってるんですよ。海の上に置いたところに落とす実験とかですね、落とすとか、また降りてこさせる実験だとか、で海に落ちてもいいようにこれはちゃんと耐、塩害に強い、要は錆びないような防水処理までしたものでやってるということで、スペースシャトルっていうのはその衛星の本当の軌道まで上がっていって、そこで衛星を回収して修理してまた元に戻したら、かなり高い軌道まで行くんですね。
まあ一応400キロですからね、
はい、こうかなり高いでしょ、高度400キロ、
まあ、そうか、半分ですもんね、200って、はい、まあ、なんかそういう距離感では測ってなくて、もうなんか ISS っていうともう400キロの頭に入っているので、
これはですね、はい、200キロまで打ち上げますけど、1段目ロケットはもっと低いところで切りますから、だからもっと低いところですよ。
あ、なるほど、ね、はい、じゃあ全然平気だわけ
ですね。そういうことです。スペシャルはだから補助ロケットを切り離し、うん、でメインエンジンがあって外まで行ってっていう、でかなり高いところまで行って今400キロって言いましたけど、具体的にでそこから帰ってくるのは本当大変なんですよ。でもっと低いところが全然問題ないです。だってあのパラシュートで飛べれた人おるじゃないですか。ああいうあのあれですよ、レッドブル あのスポンサーになってもらってた人で、
あ、
要はその空気があるところとないところの摩擦のそのあのところを通るっていうのはすごい大変なわけですよね。ものすごい、だってあの見ました、あのはやぶさ帰ってきた時も、
はい、
もうすごいもう真っ黒焦げだったじゃないですか。
まあそうですね、
真っ黒焦げ焦げですよ。まあそこだからね、ステーキのお肉とかこうビューってやったらちょっと焼けすぎやろって。
いや炭になる。
すいません、はい、目と目を見ながら話して突っ込まれたんでちょっと悲しくなりました。まあそれは冗談ですけど、は
い、
そのはい、そんな感じでやっぱりその、うん、そこですよね、そこ、うん、そこのその地球の外側に行って、うん、地球の外側ってまあ空気あるそうない、うん、そこから帰ってくるじゃ大変だけども、うん、これは人も乗ってないものが、うん、あのボーンとまた戻ってくるだけなんで、うん、要はあれですかね、燃料も残ってるわけですからね、これって、
うん、
だって降りる時に燃料いるじゃないですか、
うんうんうん、あ、そうですね、
はい、
うんうん、
ちゃんとまあ言ったら飛行物体として行って帰ってきてるということですので、これは素晴らしいと思いますね。このイーロン・マスクさんっていう人がこれスペース X 社長、社長というか代表なんですけど、あのこの人の車、電気自動車の、
電気自動車あんまり興味がないんです、
すいません、それここ名古屋だっていうの忘れてました。トヨタに怒られる。トヨタは電気自動車じゃなくてハイブリッドです。エンジンまだ使うんですもんね。怒られる。
水素も今
水素
に切り替えようとしてますから。
水素ですね、
はい、東方ガスと組んで、
おー、はい、水素エンジンですね、
はい、
私あのロータリーの水素エンジン早く出てもらいたいんですよ。
ちょっとまた話ずれるんでこれぐらいで。
そうですね、
はい、
はい、というわけでこの民間の会社がこのロケット産業に今侵入じゃないですね、うん、進出してきてるっていうのは、うんうん、コストを下げる意味では素晴らしいと思います、うん、あの H2A ロケットの話に戻りますけど、はい、あれも JAXA の高コスト体制がやっぱり問題じゃないかということで、まあ、民間企業である三菱重工ですね、はい、まあ、三菱重工も極めて官僚的な会社なんで、 JAXA ほどではないとしてもやはり一般の小さいところに比べると小回りも効かないし、はい、無駄は多いと思いますけど、それでも国がやるよりは、ね、
はい、
コストが削減できるということでやってますんで、はい、ロケットですね、どんどん打ち上げが安くなって、私があのクイファさん鑑賞の衛星が上げれるぐらい安くなることを目指してます。
はい、
次のニュースです。2015年12月15日20時33分にリツイートした記事です。交通新聞社、 JR 時刻表アプリをスマートフォン向けリリース、インターネットウォッチからの記事です。私からのコメントはちょっと欲しいというものです。交通新聞社さんっていうのは、
う
ん、JR 時刻表とかそんなんを出してる会社なんですね。鉄道に関しては久保さん詳しいですか？
そんな詳しいことはないですけど、
電話帳みたいな、
そうそうそうそう、
バー並んでるじゃないですか、はいはいはいはい、本屋さん行ったら、
はいはいはい、2種類あるんですよ。
2種類、はいはい、
JTB 時刻表と、
まあ、JTB 交通公社
JR 時刻表と2種類が出てて、ああ皆さんはあんまり大差なくあのバツイ電話帳みたいなのをどっちかを選んで買ってらっしゃるんですけど、ちょっとした違いはあるんです、うん、中身にそう違いがあるかどうかっていうのはあんまり考えたことないですけど、そうです
よね、
中
身違ったら怖いじゃないですか。名古屋発新大阪行きの光何号の時間がこっちの、
ね、ね、私はそういうことが言いたかったわけじゃないんですけどね。
めっちゃ怒られました皆さん。
どうしてそれでブラックに私もブラックにしようとするんだけど、
そういうことじゃないんですね、
はい、
どういう違いが、
いやだからその、はい、例えば取り扱う例えば駅弁のなんか特集とかそういうのに違いがあるんじゃないかなと思うんですけど、私も2冊比べたことはなく、
はいはい、
うちにはまず JR 時刻表しか届かないので、
あ、はい、
定期購読みたいなものなので、
これやっぱりあれでしょ、流通の過程がだいぶ違うっていう私イメージあるんですけど、あの JR 時刻表っていうのはその取り扱い店が今までこそなんか一緒になってますけど、その駅のそのなんとかのところで売ってるという、だって JR 時刻表ってこれ完全にあの昔の国鉄が出してたやつで、その後民間に移管してますけど、そのいわゆるJR がやってる出版部門から派生してるっていうことなんで、 JTB の方はあれでしょ、まあ、一般の本のあれということでどこでも売ってるというか、まあ、どこでも売ってるじゃおかしいけど、
でも一つも今は本屋さんで普通に、
うん、今はどちらも本屋さんで売ってると思うんで、だから元が違うんで違う系列のもので、今となると別にね、クイアなんて一つになったらいいですよね。いや人の業界のこといらんこと言わんだけど、すいません失礼しました。その交通新聞社さんが、
はい、
スマートフォン向けのアプリデジタル JR 時刻表ライトというのを、
はい、
12月の25日にリリースしました、
はい
はい、これは、iPhone iPod Touch に対応してるってことで、うん、要は iPhoneパッド版じゃないということですね、
はい、
で Android の場合これどうでもいいですね、いいです、すいません、
はい、
でタブレット向けはあのゴールデンウィークぐらいに出すっていう話ですね、
はいはい、
これは 実は利用料金にお金を取るっていうやり方で、アプリ自体は無料なんですね。これ使いたかったら7日間で120円、1ヶ月では360円を払ってくださいよっていうものなんですね。はい。でこれいいところはですよ、その路線図からタップしてその駅とか見れたりだとか、あと運行情報なんかもあのネット上からのまあリンクで見れたりするっていうことなんでですね、あと GPS で今がおる駅なんかも分かるっていうことなんで、まあ、便利かなと思うんですよね。あの私時刻表ってあんまり使ったことないんですけど、最近はほらあれじゃないじゃないですか、あのなんですか乗り換え案内みたいな、でこれはね今アプローチですけど、これアプローチにこの連携して、今次何分です、あと何分後にこの駅から出発しますっていうのが見れるようになったから、全然それ使ってなかったんですけど、最近ですね、新幹線だけはやっぱり、その、時刻表があった方が便利なんで、その、あれが見れるじゃないですか、これは、例えば名古屋発だとかですよ、これ新大阪で泊まるとかっていうのが分かる方が便利なんで、
あとあの、例えば特に自由席に乗る方とかは、どこ始発っていうのによって乗り具合、乗ってる具合が違ったりするんですよ。なので、私なんかは大阪から名古屋だったら必ず大阪始発の、あの車両を使うようにしたりとか、
そうこの前もそうですよね、あの新大阪駅まで一緒に行きました、あの時も大阪発乗られてましたね、
それすると必ず座れるんでとか、あとは車両コンセントが必ずこの窓際に、全部の窓際にコンセントがついてるパターンの列車だとか、そうじゃないとかっていうのが分かるので、まあ緑色の車両に乗られる大道さんには関係ないかもしれないんですけど、
緑色に乗りませんってそういうイメージやめてもらっていいですか本当に、ね、
いや
でもですね、N700 と700があるんですね、
はい、
新しいは N の方ですね、
N の方ですね、
N700 ってタバコ吸えないんですよね。
あ、そうなんですか。ちょっとタバコは興味ないんで分かんないんですけど
700、
ね、あ、はい、
700はタバコ吸えるんですよ。
あ、そうなんですか。あ、じゃあ重要ですね、ダイトさんに
も。いや、もう嫌いなんですあれが。
あ、吸える車両が嫌いなん
ですね。そういうことです。もうタバコ臭いじゃないですか。
臭いんです、
ね、大嫌いなんですよ、私タバコ臭いの、タバコ吸うのに、
おかしいなと思いながらね、
まあ、そういう人間なんですよ、まあどうでもいいですよ、この話。そうそう。だから、これが JR が実は、JR 東海が前から、今ちょっとこれ見てもらってますけど、新幹線時刻表っていうこのオレンジの JR 東海が出してるんですね。
私も使ってますけど、
これ見やすくていいじゃないですか。
嫌いです、私。
あら。
これね、もうね、明らかにね、インターフェースはともかくとしてですよ。あの中身がですね、
中身が、
PDF を貼り付けましたみたいな、PDF を見せてますみたいな感じので、これダメなんですよ。で、それであの、これ、まあ、よく時刻表をご覧になる方は分かると思うんですけど、例えば光の上とか、あとはそうですね、まあ、望みでもありますけど、ブルーのダイヤがついてると、これは、
運転道
注意、そうそう、運転道注意なんですよ。これはね、あと思って、いけると思って上を見て、あ、運転道注意で外れみたいな感じのがあるんですよ。なので、今日はこれしか出てませんみたいなのを、今日今からって言ったら、バッて出るとか、こんなのをやらないで PDF を貼り付けるというのが、ちょっと私には考えられないです。
今日のダイヤっていう形で提供しろってことですね。
そうなんです。
今日のダイヤ。で、逆に言ったら、もう臨時便を、まあ、昨日突然出すようになりましたと。実は昨日ダイヤが乱れて、朝の時間帯もっといるでしょうから、っていうことなんかの時は、こう、その、今日の時間割っていう、すいません、時刻割ですね。これを提供せという意味ですね。
そうです。
なるほど。
せめてね、これね、しかもね、このね、もう明らかに PDF でしょっていうので、PDF で継ぎ目になると、行ったり来たりが大変でしょ、これ。
ページですね。時間帯のページが。
そうなんです。
これあの、持たれてない方に、からちょっと分かりにくいかもしれない。東京発の何時から何時っていうので、まあ、ページ分かれてるんですね。簡単に言ったらですね。例えば、一番最初のページは東京発の、始発。で、次が6時47分から。その次のページは、8時53分から。これがページになってるんで、クヤさんのように、指でスクロールすると、その滑らかじゃなくて、ページがゴン、トン、ゴン、トンと変わってくるんですね。
あの、ロール紙がくるくるくると最後まで自分の好きなところで止めれるっていう風ではなくって、
まあそうですね。
そうなんですよ。A4 の紙でもう1枚目、2枚目、3枚目みたいな感じで、必ず途中で区切りがあるじゃないですか。これがね、前と見比べるっていう時がね、ちょっとやりにくいんですよ。
でもこれ私利用してるのこのまま、あの、なんですかね、予約画面ですか、パッと映れるんですよ、これ。
ああ、はい。はいはいはいはい。そのためのものですもんね、これね。
そうですね。これ JR 東海さんがですね、あの、自分のところの電車に乗ってもらいたいって。でもその考えは親切ですよ。だって新大阪から博多までも乗ってるんですから。自分のところの会社じゃないのに。 それいいとこ探ししちゃダメなんですか。
え、新大阪から博多まで、まあそうですけど、まあでも
山陽新幹線は JR 西日本
ですね、まあ、そうですけど、
はい、でも私これいいとこあるの一つだけ言わせてください、はいはい、これは1枚のページで、うん、例えば、下りだったら一番上が東京で一番下が博多、はいはいはい、上りだったら逆に一番上が博多で一番下が東京となって、はい、1ページで全部見れるんですよね、
うんうんうん、
これも便利やと思うんですけど、
なんかそれは普通だと思って
そうですかね、
はい、
でも途中から新大阪からしか乗らんしょうはちょっとイラッとするのかなと思って、
あ、
うん、当時である必要はないんだけど、
うん、はい、ないですね、いいところ私の中では。
私は今言ったように上からこの全てのスパンで見れるって、始発から東京からって思うんです。福山さんどっかこれいいとこある、あるんじゃないですか、一つぐらい。
ないですねないですね。強いて言うなら、
強いて言うなら
今の運行状況のリンク、
はいはい、
URL に飛ぶっていうところぐらいですね。
運行状況の、
はい、
ああなるほどね。
そうですね、これは正常に動いてますぐらいの、
ね、ネット環境があればこれが押せば、このボタンを押せば、うん、ウェブブラウザーから今の運行状況が見れるってことですね、う
ん、でもね、それもね、見れるのはね、はい、東京新大阪間なんですよ。
でだってさっきも言いましたけど、あのこれは JR 東海さんの、はい、JR 東海さんの提供されてるもんですから、
はい、
でちょっとあの新大阪からちょっと測っては仕方ないんじゃないですか。
そうですね、一応リンクは用意されてますのでね。
え、本当ですか。
ほらほら、ここ
あ、そのページからね、
そのページからここで見てねっていう、はい、そういうことですね。
わかりました、
はい、
この交通新聞社さんが出されたデータの JR 時刻表ライトはちょっとまだ使ってないんでわからないんですけれども、これ以上の使い勝手でいいもんだったらですね、私も使いたいと思いますが、この日付に課金ですね、いわゆるサブスクリプション型みたいなね、これはちょっとなんかいただけないなと思って。だでもこれはでもその JR 東海さんが出してるのは自分のところの電車に乗ってもらいたいので、そこに引っ張り込むためのなんていう入り口アプリっていうのと、その本当に純粋に時刻表を提供する方の、うんうん、まあ、スタンスの違いっていうのはどうしてもあると思うんでですね。
今ね、私が文句言った、はい、文句言ったってあれですけど、はい、言ったことをほぼカバーされてるんですよ、
はい、あ、そうなんだ。
このアプリ、
このアプリ、
ええ
ー、ちょっとクエストじゃ買った方がいいんじゃないですか、これ、とりあえずなんですか、今なら7日間は無料で使用できるっていうんで、
うん、
7日間無料に使用してみて
ですね。とりあえずこの1週間の間に新幹線乗ることはないです。
いや、これ新幹線だけじゃなくて、あの在来線もみんな乗ってるんですよ。
まあ、そうですね、在来線ならとりあえず私 Google さんか Yahoo 乗り換えで OK
ですね。ってことはすいませんけどデジタル時刻がいらんっていう結論っていうこと。
そうですね。
そうですかちょっとこれですね、毎回実は私がこのニュースをやろうって拾ってきて、でもう私が不要さんの意見を聞かずにやるんでですね、いつもこういう結末になってしまうんですね
いやいや、すいません
。もう不要さん興味ないっていうのとかもあるんで、ちょっとあれですわ、あの考えた方がいいなと思ったんで思いました。でもこれからもこのやり方で、
うん、そうですね、私もね、何が来るのかすごい楽しみなんですよ。
本当ですか。
ちょっと予習がね行き届かなかったりとか、ちょっと金銭に触れなかったりとかもいろいろあるんですが、でも、まあ、あのどれが来るのかなっていうのはすごい楽しみにします。
よかった。じゃあこれからもこのスタンス
で、はい、このスタンスで
お願いします。
はい、お願いします。
はい、次のニュースです。2015年12月15日20時39分にリツイートした記事です。カルビーと阪急そばがコラボ、関西だし醤油ポテトチップスそばうどん。これは、アスキー JP の記事です。私からのコメントはチラとか壁に隠れた私が出てきてる絵なんですけど、そういうコメントです。はい、これあの今阪急阪神レストランズっていう会社があるんですけどね、あのもうご存知のように阪神と阪急は今一緒の会社になってしまいましたと。あれ、ご存知
ですか。すごい世の中になりましたね。
そうですよね、いや本当にですよ、
うん、
私が小さい頃っていうか、まあ小さくないな、もう仕事始めてからもですよ、
はい、
阪急電車といえばその、
はいはい、エンジ色っていうか、
エンジ色、
は
い、あれで大阪からね、うん、まあ、高級住宅街ですわ、はい、まあ、宝塚だとかね、はい、あと神戸に行くにしてもですよ、はい、あの神戸線も山の手です、は
い、
山の手
の、ね、山側と海側って言いましたもんね。
山の手を走ってるわけですよ、はい、でも高級なイメージだったんですよね。はい、で阪神、片や阪神というのは、阪神はあのあれですわ、あの梅田から、
はい、
あのポーンと元町か、神戸までだけですよね。で、まあ、一部防潮線みたいなのが昔はあって、西九条から尼崎まで、今それが近鉄とつながって生まで来てるんですね、はい、私今日はあの 難波から近鉄特急乗ってきましたけど、そこまで来て難波の駅でイコカにチャージしようと思ったら、生産機のところに阪神専用近鉄専用っていうのがあって、え、俺今乗ったばっかりからどっちでと思ったらどっちでも行けたっていう、どうでもいい話です、すいません。そういう、まあ、どういうの、話は下町で、まあ阪急はちょっとセレブっぽいってイメージで、ホテルも全然違うじゃないですか。ホテル阪神って野田ですよ、野田、
野田ですよって言われてもどういう
話、まあ、野田はまあ普通の町ですよ、普通の町、はい、阪急はもう梅田のもう超ええところにドーンってあの千両家とかですよ、うん、高級なイメージありません、うん、ホテルもシティホテルとして、もうそれが今は一緒ですよ、はい、今ここで紹介したら阪急阪神レストランですけど、ホテルも今はあれ、その第一ホテルまでみんな一緒になって阪神阪急ホテルズですからね、うん、あれすいません、そばの話、
うん、今なんかいつそばの話に行くのかなって思いながら一応伺ってたんですが、
これもしかして脱線ってやつですか。
そうですね、脱線って言わずし何言ってるんですか、ね、
なんか誘導されたような気がするんだけど
な、なんでですか、私のせいですか
いや
失礼しました。
その阪急阪神レストランズの、はい、あの阪急そばって、はい、阪急の駅 の、はい、あのホームによくあるんですよね。福田さんも見たことはあります、はい、
これ、はい、ポテトチップスの前にポテト、はい、フライドポテト、
そうそう、フライドポテトで重曹の駅で、ね、はい、やってたんですよね、
はい、身内が何人も日替わりで同じ写真ばっかりフェイスブックに並んでて、
上がってましたね、
はい、なんか一人が行くとなんか次の日次の日ってみんな触発されたように
言ってました、ね、
はい、あれですよね、
あ あれのその阪急そばがやったんで、はい、今度は、うん、カルビーが出してる関西だし醤油味というポテトチップあるじゃないですか、はいはいはいはい、ポテトチップスと言わないと食べないですかね、はい、あれと同時に提供しますよってことで、うん、でなんかポテトチップをバーってこう、うん、うどんとかそばの上に乗せてもいいけど、別盛りでとりあえず出てくるみたいです、うん、別盛りじゃないとちょっとベタベタになりますからね、湿気ちゃうんで、
うん、
あれあんまり、
いやいや、というかですね、はい、これ食べにくいですよね、おそばの中に入れたら。
どうですかね、やってみますか今度。
私も、ま、え、私もなんかチャレンジする手ですよね、それ。
行きましょう。だってあの、1月10日から2月15日までの限定なんですけど、
はい、
重曹、西宮、北口、塚口のこの3店舗できますから、久、は、代、いはい、さんだったら重曹が一番近いですね。
そうですね、重曹ですね。
こっからだったら。うん、もうこっからでも重曹まで行ったら西宮、北口もそんな距離変わらないですけど、こっから考えればね。
そうですね。名古屋のね、街中から考えれば。そうですね。そうですね、
西宮、北口言ったらあれですよ、阪急今津線が通ってるところです。阪急電車って映画見ませんでした？
阪急電車っていう映画は見ましたけど。
あれ、今津線の話でしょ、
うん、はいはいはい。そうです
ね。中谷美紀さん。
はいはい、
中谷美紀さん、綺麗ですよね。
はい。あとずれてますよ。
あかん。ちょっと戻してください。
は
い、
戻しますね。
すいません、すいません。
なんかね、フライドポテトの時も結構なんか賛否両論でしたよね。
はい、
あのなんか。
でもこれはありやっていう人が多かったですよ、やっぱり。
ああ、そうですか。
うん、
そうですか。私の中ではもうすでに食べる前からなしかなって思ってるんです。
本当ですか、でもですよ、このポテトチップにしても、うん、そのフライドポテトにしてもですよ、ビールと一緒に頼んでこう、こう、
あ、なるほどなるほど、
飲みながらやっても最高じゃないですかこれ。
なんかね、これなんかおつまみではなく、
はい、
トッピングの一つとして提供している雰囲気でって初め出たじゃないですか、
まあ、そうですね、
フライドポテト
でね、まあまあ、蕎麦のトッピングとしてですね、うん、ネギの代わりにみたいな、
はい、なのになんか今の話だとおつまみに変更されてますよね。で、別に乗らなくてもいいっていう話。
いやでもあのうどんにコロッケとか乗せません？
うどんにコロッケ乗せないです。乗せないですよ。で
うどんにかき揚げ乗せません？
まあ乗せますけど、
あれは結局、うん、まあつまみじゃないですか。私カツカレーうどんっていうのが好きで、
カツカレーうどん、はい、
カレーうどんにボーンととんかつ乗ってるやつ、はいはい、あれ食べますよしょっちゅう、近所のうどん屋で、
はいはいはい、
大阪でね、
はいはいはい、
でカツでこうビール飲んで、
は
い、でカレーうどん、
なるほど、
はい、あれ
いいですよいいですよ、あれ、まあ、いろいろですからね、
はい、
はい、
でこの、うん、ポッドキャストでどんなこと喋ろうかなっていう IT ネタを考えてるんです、うんうん、
そこ考えたのがいけなかった。
IT ニュースにしたんですよちゃんと今。
IT ニュースになってるんですね。なるほど、
はい、え、ダメですか久代さん。
うん、なんかねまずね、
はい、
これ火薬ご飯付きとかいうセットがあって、
あ、もうそうですね、もうセットですね、
なんかもう炭水化物てんこ盛りですよね。
ああ、もうそうですね、ご飯が
ご飯、ポテト、はい、お蕎麦っていう、
まあ、そうですね、
これなんかそうなん
です、ね、カロリー型ですね、
カロリー方というか糖質方ですよね。
そうですね。とりあえずこれ期間中にちょっと私は大阪の南の方なんで、うんうん、はい、あの何枠なんで行けるかどうかわからないですけど、はい、ちょっと行ってみたいなと思うので、久代さんもちょっとこれ行けたら行きましょう。
行けたら行ける。はい。 では続きまして、ポッドキャストのレビュー久々にいただいてますので、
ありがとうございます。
読みますね、はい、タイトルからいきます。
はい、
ニヤニヤということで絵文字でいただいてます。
ニヤニヤニヤニヤとですね、はい、
本文がですね、
はい、
1238回を聞かせていただきました。
ありがとうございます。
ハートマークです。
はい、ハートマークいいですね。
ハートマークいただきます、はい、はい、関西マック界の小佐川瀬有名人さんと
私のことですか、はい、
ですね歴史と、宇宙好きのハイテクガジェッターの絶妙な話題&ツッコミに超ニヤニヤです全国の AUGM でクイファーさんの人気が爆発しそう、かっこ笑い、うんうんうん、大道さんが言ってるようにお金になると思います。
ほらやっぱりね、お金になるんですよこれ。はいはい、続きましょう、
うん、良い意味でのちょいチープな感じは一緒にお話ししているようで非常に親近感が高いですね、うん、強いて言えば1時間は長いです。ですのでアプリで 1.5 倍で聞きました2倍だと何言ってるか分かりませんでしたがとにかく頑張ってください。バイ北九州の音楽屋さんということで、
はい、
ダーススモールさん、
はい、
12月26日付でいただいてます、
はい、コメントありがとうございます。はい、まあ、多分北九州の音楽屋さんって私も久保さんも存じ上げてる方だとは思うんですけど、
はい、
まあはいはい、
ここではあの直接お名前おっしゃってないので、はい、
ありがたいですね。
はい、
これマック界の関西マックお騒がせ有名人さん私あんまりお騒がせじゃないんですよ。私うちの前の代表がお騒がせだったんでそういうイメージありますけど、はい、私は極意立って紳士です。
何をご謙遜極
意立って紳士です。
そうですか、
お騒がせする要素一つもありません。
そうですかね、
はい、
まあ、それでいきますか、うん、じゃあそういうことで、
はい、福山さんは宇宙大好きね、
はい、
歴史大好き、
はい、
よく見てもらってますね、
はい、
ハイテクガジェッターで、
はい、
僕が、はいはい、全国の AUGM で福山さんの人気が爆発しそうですよ。
何おっしゃってるんですか。
もう今から絶対もうあのまたこのあれです、おっさん方法の力がまた働いたんで、
ちょっと待って、はい、もしもし、はい、もしもし、なんか最近はばかりなくそれおっしゃいますよね。
もう全然もういいんです、いいんです、もう、はい、私もおっさんですから私がこれおっさんじゃなかったらおっさん方法って言えないですけど、おっさんもう完全におっさん方
法
です。もう EGM 行くたんびに「クヨさんって」って言って絶対になりますよ、なりますって。申し訳ないですけど、ユーザーグループの紹介いつもあんまりほら久保さん出ないじゃないですか。
絶対出ないですね、はい、
出てもらっていいですか、タッグで。
え、それおかしくないですか、
だって顧問ですもん。
まあ、顧問ですけど、はい、私自分のグループありますし、
じゃあ自分のグループも紹介したらいいじゃないですか私の代わりにってことで出てもらえば全然問題ないでしょ
それは問題だと思いますよ。
タッグのポッドキャストをやってるんですだけでどうですか。
まあ、それはまあ間違い、それは事実ですから、まあ仕方ないですけど、
タッグの宣伝をしてくれたらいませんから、はい、タッグポッドキャストのこのアピールしてもらいたいんです。 どうでしょう、
まあ、考えておきますけど、ちょっと近いですよ
近かったですか。
あ、近いですね、
今
ね、
今ちょっと
30センチ
ぐらいまで行きました、はい、今ぜひお願いしたいんで、これもう爆発ですよ。
いや、これなんか不発に終わりそう。
本当ですか。いや、もうこれでいきましょう、完璧です。写真集とりあえず今持ってる私の写真で、
この方音楽プロデューサーさんなんですね。
はい、え、写真集とか紹介してもらえますプロデューサー
いやいやいやいや、
いや、いいですね、いや、本当コメントありがとうございます、
はい、
まあ、私らもですねいろいろと一生懸命やってるんですが、まあ、絶妙な話題にしようとは一生懸命思ってます、
はいはい、
なかなかそのチープな感じっていうのもあの出そうと思ってないんですけど、どうしてもそうなるんですよね、
う
ん、
そうですね
これは仕方ないです。あのアプリクルさんとかみたいに、はい、ちゃんとあのスタジオを借りして、はい、TBS のスタジオでやってるんですが、はい、あんなところで録音してるわけじゃないですし、はい、今対面で録音してるんですけど、対面録音でもそれぞれが、無料のあれですよ、あのクイックタイムの、
はい、
あのオーディオ録音を使って録音して、はい、私がこれをガレ版に掘り込んで、はい、どうせ一つにするだけですからね、
はい、今ね、
電車が通って
ます、電車通ってます、ね、
名古屋のこれなんですか、 JR
です、
JR 中央線の音も入りますよ、そら、はい、これがまたいい感じじゃないですかね、
そうですね、
はい、私はそう思います、
はい
はい、というわけで、ダーススモールさんありがとうございます、
ありがとうございます、
はい
はい、続きましてですね、はい、ブログにも久しぶりにコメントいただいてますので、はい、はい、読みたいと思います。
お願いします。
はい、ではですね、お名前からいきますか。
はい、
大豆さん、
大豆さん
からいただいてます。
はい、
25日8時52分、
はい、8時52分
にいただきます。毎週楽しみに聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
今週の話題でのバックトゥーザフューチャーの件ですが、はい、順番通りに放送されています。
はい、
ただ未来に行ったり過去に行ったりしているだけです。
はい、
これからも正しい配信をお願いします。特別版でエヴァンゲリオンの特集もお願いしますとのことです。
はい、
ありがとうございます。
コメントありがとうございます。バックトゥーザフューチャーの話ですけど、うん、放送でも言いましたからね。あれ、これそうかな、わからんけど、まあバックトゥーザフューチャーも見てないけど言うてますけどねって言ってましたんで順番通りだそうです。ただあれで未来行ったり過去行ったりしまくってるんで、
はい、
何が最初、何が最初かって分かんないですね。
そうですね、う
ん、まあ放映順ということ、
うんうんうんうん、
スターウォーズはエピソード4 5 6 1 2 3で、これは間違いないらしいです。佐藤リッチマンさんが、うん、123の方の世界は、うん、その456の頃の SF のその SFX とかで表現できなかったんで、うんうんうん、まずは456から始めたんだって言ってました。
うんうんうん、じゃあやっぱり1900何年でしたっけ、78年でしたっけ、はい、あの時にエピソード4っていうタイトルで始まったんですか。いや、
あの時はただのスターウォーズで始まったはずです。で、これ続編していくにあたって、
うん、
その分かりやすいように名前を振り直したはずです。
うん、じゃあそう、あ、なるほど、うん、じゃあ次の2話目に、うん、2つ目に公開されたものは、うん、もう名前がエピソード5っていう名前だったんですかね。じゃなくてとりあえず6本やってなんか DVD とかなんかが出る時に名前をその4とか、まあ、1,2,3,4 っていう風につけたっていうことなんですか。
は
い
はい、その答え言うていいですか。
はい、
知りません。
私も今ねそう来るかなと思いました。ちょっと予想してました。
はい、知りません。
それなんか、ね、
もっと言いましょうか、はい、知りませんってかっこよすぎますもんね。わかりません。はい、
うん、
あんだけスターウォーズの話をしてダメダメでボロカス、
はい、
ボロボロだったんですけど、はい、それでも調べようという気は起こってないので調べてません。ネット上で皆さんが言われてることだけを拾っただけです。
あ、フェイスブックがもうなんかウィキペディアみたいになってるわけですね。
そうですね、私の情報源はフェイスブックとツイッターだけですから。
じゃあもう次行きますか。
はい、次、ちょっと待ってください。特別のエヴァンゲリオンの話、エヴァンゲリオンの話、
はい、
エヴァンゲリオンの特集はですね、うん、ちょっと頭の方でも言ってるんですけど、うん、ちょっと考えてはみます。で、録音はしてとしてそれを配信に載せるかどうかっていうのはちょっとわからないですよね。だからもしかしたらエヴァンゲリオン特別版、私と久保さん対談で撮ってですね、対談ってあの別に目の前という意味じゃなくて撮って、まあ、短い30分ぐらいにしてですね、でなんかの特典で配ったり。
ああ、なるほどね。
といいでしょ。
いいですね。またコメント
。え、なんすか。
なんか、ライトさんなんか背中の後ろの方でなんか数えてる音がしたんですけど今。
コメントをもらったりしてるとか。はい、でも特別編集するのにまたどうしても、手間かかるじゃないですか。このポッドキャスト自体は私は趣味でやってるんでいいですけど、うん、それと以外のところはやっぱりちょっとお金かかるかもしれないんで、そこはちょっと無料とは、うん、特別版はね、無料とは言えないかもしれない。うん、もうなんか秘密のファイルみたいな感じでこうなんすか送って。どうですかね、メールで。
何ですかその秘密のファイル
あみたいな感じで、なんかデジタルなんとかでこう認証しんと見れへんみたいな。どうですか。
なんかもうセキュリティガチガチ
で、ね、ガチガチでガチガチで、はあ、
どうぞ。
なんかいいでしょ。
いいとも悪い
ストリーミングでしか聞けないようにして。
なんかいいとも悪いとも私ではちょっと判断しかねます。
わかりました。というわけでエヴァの、特集は気長にお待ちください。
はい、
大豆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。はい、続きましてですね、
はい、
今回は盛りだくさんでいただいてます。は
い、いっぱいいただきましたですね。
はい、はい、ツイッターのハッシュタグ、はい、シャープタックキャストの中から一部、はいはい、
そうですね、検索したのから一部ですね、
はいはい、読ませてもらいます。
はい、
ですね、1件目がですね、はい、ブラフォードさんからです ね、
はい、
25日の7時9分にいただいてます。
はい、ありがとうございます。
今マツダの車に乗ってます。
はい、
アップルの U 字紹介欄、
はい、
全国のグループに登録されてるのですね。
そうですね。
元気になかったのでドキッとしました。いいですか、バイニャー
ってい
ただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、やっぱりほらブラさんはちょっとツイッターで見てたんですけど、カメラもやっぱりオリンパスなんですね、うん、で車もマツダ、うん、やっぱりぴったり。
私ね、はい、この間ねちょっとその、はい、言い忘れたんですけど、はい、私も1年前までマツダの車プレマシーずっと乗ってたんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
知らなかった。
そうそう、だから私あれぐらいの大きいサイズの車運転できるんで、てか、まあ、あのマツダさんの プレマシーは両側がスライド電動スライドが で、はいはいはい、できるっていうのがなかなかなくてですね、 あのサイズので、で 値段も手頃で、はい、ずっと、ま、そうそう乗ってました、はい、
もちろん変わり者なんで松田君の4台ぐらい乗りましたよ。
観音開きも乗ってらっしゃいました、
ね、アレックスエイトも乗ってました、はいはい、ね、アレックスエイト乗るのはかなり変わり者ですからね
私もちょっと何人か知ってますけど、はい、っていうことは変わり者の人が私の周りに多いんですかね
ですね、UG の全国の話ですけど、はい、これ、実はアップルの、ウェブページの中に、UG の紹介欄っていうのがあるんです、もし見てない人ったら見てください。その中に、実は、昔は、できた当初は、うちは、近畿で登録しちゃったんです、ブロックを。
あれ、後から変えれるんですか？
それで、全国に変えてもらったんですね。ちょっと近畿って嘘やからですね、もう。
そうですね、今はですね、全国に、つつ裏裏にね。
そうなんですよ。なので、近畿から全国に変えてもらってますんでですね。はい。そういうことでございます、はい、ドキッとしたって多分ですね、あれじゃないですか、 UG として登録されてないじゃないかって多分そうブラさん思ったと思うんですけど登録されてますよ、ちゃんとこれはアップルの UG の紹介、登録してるものです。昔みたいなアップル公認っていう、ね、UG はもうないんでですね、アップルの、一応紹介、ね、登録されているということです、はい、ブラさんありがとうございます。
ありがとうございます。では続きましてですね、はい、ローヤーハルさんから26日1時32分にいただいてます。1時というのはですね、はい、午前1時です。夜中の1時ですね、はい、32分にいただいてます、はい、スターウォーズを見るべきか、エヴァンゲリオンを見るべきか、シュタゲをやるべきか、睡眠時間を確保するべきかということでい
ただきます。夜中の1時にローヤーハルさん、はい、悩んでたわけですね、はい、まあ、私に言わせるとですね、睡眠時間を確保するのが一番です。
そうですね、
はい、次はですねタックポッドキャストを聞くべきです
なるほど、
はい、あとのもスターウォーズもエヴァンゲリオンも見ることないで、下げて多分これゲームなんですかね。
そうですね、
やるべきやった
ら
ゲーム、
ね、
分かんないですけど、このやる必要ありませんよ。寝るかタックポッドキャストを聞く、これしかないです。久保さんどう思いますか？
まあ、その3番目にエヴァンゲリオンを入れていただくとよりあのコッタックポッドキャストが有意義にお聞きいただけるのではないかと思います。
じゃあ言い直します、
はい、
一番最初に寝るべき、はい、2番目はタックポッドキャストを聞くべき、はい、3番目はエヴァンゲリオンを見るべき、
なるほどなるほど、
ということで夜皆さん悩んだらこうしてください。
はい、
はい、ロヤさんありがとうございます。
ありがとうございます。めちゃくちゃですね、はい、
バッサリともうちゃんとアドバイスとしてですね、
はい、なるほどね、はい、はい、ですね、では最後の紹介になります、
はい、
ゼロヤマトさんから25日のこちらもですね0時48分にいただいてます、
はい、ありがとうございます。
第8回が配信、今から聞くか朝から聞くか悩む、でも聞きたい、中毒か
嬉しいですね。これ前回の配信が25日の日の0時ぴったりですね、
はい、
あのやっと最近何でも言いますが覚えた、
はい、
シーサーブルーさん の、はい、あの予約投稿を覚えたんで0時ぴったりに出るようにしてるんです、はい、で多分それを見て、はい、あれですね、うん、第8回来たねとやろうと思ったんでしょうね、で48分にこれさっきのロイヤルさんの話を一緒ですよ、寝るべきかっていう話ですよね、はい、今から聞くべきか、はい、でも聞きたいって聞いてもらったんですかね、これちょっと知りたいですね。
そうそうそう、でね、はい、その回はもうめっちゃてんこ盛りで、もう初めからもうなんか3時間以上ぐらいのボリュームだったんですよね。で削るのも大変でどうしようっていう話で Facebook で盛り上がってたんですけど、まあなので結局確か1時間15分かなんか
ちょ
っ
と
長めだったんですよね。なのでそれを見て、うわ1時間15分いつもよりも長いみたいな。でこれでこの時間から始めるとほぼ2時ですね。
ですね、2時ぐらいになっちゃいますね、
うん、それ悩みますね。
悩みますね、最後に中毒かって書いてありますけど、 うちのポッドキャストは中毒性あるんで、完全に
ですよね。大表さん薬混ぜてます
ね混ぜてます。ちょっとここでは薬の名前言えないんですけど、電波に薬を乗せるっていうのをやっとついに
っていう、ああちょっとね
開発したんでですね、うん、
国家レベルの秘密事項ですよねこれね。
いやでも本当やっぱこれも供養さんのおかげですね。ありがたいです。
何言ってるんですか、何をおっしゃってるんですか。
ありがたい、もう鶴山さんちょっと聞きたいですね、聞いてくれたか、うん、教えてもらいたいな。鶴山さんもまたこれからも聞いてください、
はい、
また英字も大阪でお祝いしたいですね、うん、ぜひあの供養さんも来れるチャンスがあったら、はい、英字も大阪で、はい、お会いしましょうね、はい、ドリアンさんも多分三重県在住の方だったと思うんで、うん、はい、あの大阪でも名古屋でも近いですし、はい、名古屋ではちょっとね大きなイベントなかなか難しそうなんで、
う
ん、
そうですね
難しそうなんで大阪でイベントあった時に、
あそうですね、
はい、ただし、はい、公開録音やりたいと言ってる公開録音は名古屋でやるつもりですんで、
でもね AUG も三重も一応、うん、 立ち上げの時から私は、はい、あの一応バイザーとしてお手伝いして、当日も私はあのタイムキーパーで、
うん、そう出られたんですね。そう
きっちりあの時間をみんなに守ってやってましたが、もうすっごい一番もう目を光らせてましたから、
久保さんのその目で見つめられると私はもう何もできない。もう電気が体に走るで止まってしまいますので。
それよかったです。
はい、はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回の番組いろいろとお話してきましたけど、いよいよ2016年が明けましたね。
はい、
うん、今年、
はい
はい、まあ、50回までやりたいずっと言ってますから、はい、大体50回が達成できるのが11月か10月ぐらいかなと、うん、11月ぐらいかな思ってるんです。まあ月曜日にできるだけ毎週録音して、はい、で金曜日に配信するというパターンで、
はいはい、
でまあ、お互いに仕事もしてますから、はい、あの月に週に3回とかそんな難しいと思う、はい、週1回息長くですね、はい、聞いてもらえたらいいなと思ってるんです、
はい、
で皆さんと、まあ、有料握手会はまあ冗談としてですね、
はい、
あの年末に忘年会なんかやりたいんですけど、はい、まあ、それは年のまあ最後の方の目標ですけど、今年はですね、
はい、
タックのポッドキャストの曲っていうのが作りたいなと思ってるんです、う
ん、ああ
いいでしょ、うん、今オープニングとエンディングはトルキさんにいろいろご提供いただいてて、そのオープニングとそのエンディングとか言うんじゃなくて、
はい、
タックポッドキャストのテーマソングみたいな、
はいはいはい、
どうですか、ジングルとして使えることもできるし、さらに言うとですね、歌詞が入ってるのが欲しいんです。
うーん、
どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう、
いいですね、いいですね、
はい、
私すごくお声のいい方、はい、2人ぐらい知ってますけど、
はい、
そのうちの1人は私、はい、ご利用しでお願いできそうですよ。
その人ってもしかしてですよ、私と多分思い描いてる人一緒なんですよ。特徴言っていきますよ、
はい、
まずは雨が降る
悪天候を呼ぶ人
そうそう、嵐になるその人ですね。じゃ
あその人ですね。
実はこの、はい、トルクさんも同じユーザーグループに所属されとってご紹介いただいたんですよね。
はいはい、
まあちょっと、まあそのいい声の主なんですけど、
はい、
まあもう名前言ってええと思うんですよ。マックで音楽クラブの柴さんですよ。
はい。
はあ、有名なのは菊池桃子、
二十歳。
まあ本人は菊池桃子二十歳じゃないんですけど、
ね、
はい、アップルスイッチの CM で菊池桃子二十歳っていうのが有名なのがあるんですけど、そこに実は同じシリーズで柴さんもテレビ放送されていた CM に出られてたんですね。
はい、
その柴さんがいろいろと曲も作られて歌も歌われてますんでですね、ぜひ今年は柴さんに作ってもらいたいというのをここで公開でお願いするっていうですね。で、欲しいなって紹介、欲しいなって話したら、このトルキさん紹介していただいて、こんな曲あるよっていうのを教えていただいたんでですね、本人は全然そのつもりないみたいなんですね。これはここで公開で。はい、
なんかもう確定してきましたね、路線がね。
はい、なんでしょう。
まず脱線でしょ
脱線。
他力本願。
他力本願。
もうなんかそれに。
金に汚い。
それはやめてください。
あ、ダメですか。
はい。それは是正していただいてですね。
あ、わかりました。はい。いいですね、他力本願。
他力本願な感じが今。
だってですよ、久保さんはもう、テクジョと言われるぐらい何でも才能ありますけど、うん、私何にもないですよ。
おっしゃってんですか、こんあんなに今日、ほぼニュースネタ、ほぼ大丈夫
ですか。俺がおもろいなと思って拾ってきた
んで、ね。疲れるから、はい、語り尽くして、追いきながら、いいですか、私詳しいですからねって言って、前、もうね、そういう時ね、身を前に乗り出して、話しておきながら、何をおっしゃってるんですか、今更っていう、ね。
私も全然、本当に。
ははは
もう、これは、このポッドキャストは、
はい、
もう一回言います
よ。あ、いい
ですね。何ですか。言わせてください。言うてください。このポッドキャストは、アップルユーザーグループがお届けするポッドキャスト。
はいはい、
メインパーソナリティは、クヨハさん、はい。私はサブとして、まあ、何度も言いますけど、アシスタントとして、クヨハさんのこのトークが引き立つように、こうプッとこう、プッとこう、なんですか、横からサッと出してくるて。そういう感じを目指してるんです。
まあ、それはそれで受けたまっておきましょう。はい。
よかった。これからもこの路線で今年2016年それで行くっていうことでよろしいですかね。
とりあえずね、はい、
とりあえずとりあえずとりあえずでもそれを了承したっていうことですよね。
まあ一応テンポラリーで、はい、この先ちょっと分かりませんけど、はい、
路線変更もありえる
か、はい、ありますね、はい、
分かりました、
はい、
でも2016年もとりあえず暫定路線ですが、
暫定
路線、他力本願、
はい、他力本願それも暫定じゃない感じですけどね。
そうですか。
あ、まあまあいいです。タリフォン側がね、ちょっとね、本命ですって言われたら、ちょっと皆さん引きますしね。
じゃあやめましょう。はい、1個目は、じゃあ脱線。う
ん、あ、はい。
2番目がタリフォン側。
はい。
で、3つがクイハーさん推しで。この3つで。
入れ替わりましたね。
はい。 この3つでいきましょう、
はい、
よし、じゃあ2016年も皆さん、
まあいいか
納得いってないですか。
え、ちょっとなんか最後の3番目のよくよく聞いてなかったんですけど、はい、なんか私今すっごいことに同意しちゃったんじゃないかなって
。もう一個言いましょうか、うん、1個目は脱線、うん、2個目は他力本願、3つ目は栗原さん推し、これもう完璧です、
うん、
大道しで何か面白いとこあります、
うん、脱線が過ぎるとこそんなことはないですよ。
でしょ、脱線過ぎるだから栗原さん推しで、これでも完璧じゃないですか、この3つの要素で。あ、皆さん聞いてもらいました、皆さん聞いてますか、マイクにここ語りかけてますよ皆さん。1つ目は脱線、2つ目は他力本願、3つ目は栗原さん推しで、この3つで今年2016年いきますんでね、はい、第50回まで続くようにとりあえず頑張っていきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
では今日も皆さん聞いていただいてありがとうございました。バイニャー、
バイニャ
もちろんタラとは言いませんよ、もうね。
そうですね。はい、
作ってもらえたら。
とりあえず、お休み3日間、3月1日ぐらいお休みですからね。
そうですね。3日で作れるやろと。恐ろしい。工藤さん、いじめっ子の目になってました
よ、
今。
そんなことないですよ。
で、報酬は工藤さんと1回握手できるって。
あ、なんか、かなり大道さん、他力本願の、なんか、
そうですね。
磨きがかかってますね。
言うだけ。
はい、そこで私が振られるとは思ってませんでした
言うだけなんでですね、はい。